ヒルズミュージックファクトリー。
ヒルズミュージックファクトリー、こんばんは。音楽評論家の斉田斉です。
こんばんは、内藤由紀です。
今日は6月
6月の23日でございます。
あ、そんな週の撮ってるんですね。
そう
最近もなんだ早いんだか遅いんだかっていうんですかね。暑いですね。
暑いね
これ、はい、何が暑いの今日。今日が暑いのか、
何が今日も暑いんですけど、ちょっとなんかスタジオの空調の調子が悪いみたい、
空調壊れましたこの時期に
この時期に最悪っす ですね、
はい、スタジオって防音ですからね、基本的にはね、うん、風通し良くないんですよ。
はいはいはい、はい、そうなんですよ、ね、でまあ割とその本番中収録中って、まあその機材とかもあるんでね、
熱
その冬とかでも割と涼しめというか、うん、まあ、冷やす感じにしてるんで、まあ、僕はあの結構自分で飲み物持ってくるときに割とその甘めのちょっとあったかいそのコーヒーミルクみたいなのをねいつも持ってくるんですよ。
お、何それ、気使ってるってこと？
そう喉に気使ってるんですけど、今日最悪やコーヒーあったかめのやつ、ぬるめのやつ、
そうぬるめのコーラなんてありましたね
ザード ねぬるいコーラみたいな、
わざわざ頼む人いましたね。
いましたね、冷えてないコーラくださいってね、パン工場いましたけども、
昔タワーレコードでザードカフェってあったけど、そんなの出してたんですかね、わかんないですけどね。
さすがに出してないでしょ。
どうだろう、
メニューでぬるいコーラ、
メニューでぬるいコーラと
か、おいしないで
いや、はい、
いやいや、
そんなのがありますけれど
さあ、
はい、今日は何すんの、
今日はですね、もう皆さん、あの今日は洋楽いきましょうか、
まあ、たまにはやらない
まあ最近結構多いんですけどね。
え、最近ビーグ系とかばっかりじゃないの。
いやもうありますし、まあまあ洋楽も結構ね、先月は続いてましたけども。
そうでしたっけ
そう何やったか忘れてるやんか、もう。
あ、もうどんどん最近はね、本当に流れるようにね、はい、あのスリムというかミニマムというかなってますからね。
ミニマリストみたいな。
昨日あったことはもうどんどんな、もう流してしまおう。
流すとかただ普通に忘れてるだけでしょ、それもう。
どんどん忘れてる、
ね、年取りすぎてみたいな。
覚えてるのもめんどくさいみたいなさ、いう感じになってきて、
ね。昨日食べた何？晩ご飯。
あ、これね。うん、アズにねもらった鳥があったなとかさ
アズにもらった鳥って何なんですか。
いや、あの彼のそのなんていうんですか、地元がこっち の四国とかあっちなんですよね。
あ、そうやすやすや、
そういうので、うんうん、それで俺アズの本名知らなくてさ、
はいはい、
アズの本名知らなくて、なんかよくわからない住所のところからよくわからないものが届いたぞ、しかも冷蔵で誰だよと思って、
知らん名前でね。
そしたらさ、うちの奥さんから、いや、それさ、なんかあの無理と送りつけられてその請求されるなんかじゃないっつってわざわざそこのところまで電話しちゃったんだよ。
お
電話
して、
それちゃんとしたとこで後で、あずああすまん、ありがとうございます正解で、恐ろしいじゃないですか。
はいはいはい、そうですよね。
ってさ、それで思い出したさ、
昨日送りつけるだけ送りつけて、なんか食べたら入って購入ですよみたいな、なんかね、変な詐欺みたいなのもありますからね。
かと思ったら全然美味しかったです。
全然美味しかった。あ、じゃあなんか昨日ベランダで食べてた
よね。そうです。猫の額ベランダって、うちのちっちゃいベランダがあんのや。
なんかベランダでよくね、こう暖かくなったら、なんか一人でお食事をベランダでされてる。
そうそう。今の、まあ、6月もダメだな、この時期になったら。ちょっと暑いかななんてね。うん、とこなんですけどね。
そんなことしてあるんですね。
そうっす。孤独な老人。
いい
でお前。いやでもいいっすよ、美味しいものさえあればですね、うんうん、思いましたけど、
はいはい、
あの食い物に釣られるタイプだな俺なあの金と女に釣られないけど食い物で釣られるな、
いいっすね、
思いましたね。
いいじゃないですか、
はい、そういう老後もいいのかもしれませんね、うん、思いますよ本当に、
はい、
ね、うちら食べ物ばっかりですよ、
ね、いやそうですね、
写真にあげてるのですね、
我々そうですね、
寂しいね、
寂しいですね、本当にね、で一人やしね、お互い一人でこうランチ巡りとかしてますから、
でこれでも気遣いながらとかさって一番嫌だな。い
やそうなんですよ、なんかおすすめするだけして、なんかあんまりとかやったらリアクションとかわっとかなるじゃないですか、やっぱ一人の方が良かったみたいな、
うん、とかさ、やっぱさ、お酒飲めない人と一緒に食事してはあんまりあれですね、はい、っていう感じはありますね。
結構いるじゃないですか、お酒飲めない人とか、
最近だからもう若い男の子たちとか、
いやそうなんですよ、
飲めないですから、
ほんでよく言うのが、いやいや全然あのお酒飲む人と同じぐらいのなんかテンションで全然いけますんで呼んでくださいよとか言うんですけど、いや無理やってそれは。
いやっていうかその内藤が酔っ払ってるとこシラフで見たくないでしょ俺は見たくない
あそっちの話になった。いやそういうことじゃなかったんやけど、
いやだからまあそういうのもいろいろですねだから一人の方がいいんじゃないのなんて。
確かにそうなんですよね。一人飲み一人ランチね僕たち結婚して奥さんとかいんのに
いるんですけどね。
一人やなおかしいな。
まあそれあの持つべきものがないからですよね持つべき友達とかじゃなくてね。
あそうあの友達はいますけど、
本当にあの何してね僕らほらねあの、
はい、寂しいななんか、は
い、富裕層じゃないですからね。
いやそう、はい、
ね。そういうの現実がいろいろね、はい、ですから、はい、あの飲食の、消費税じゃないなんとか 1% にしてくださいって、ね、
あれ嬉しいですね。
実際なったの分かんないけど、
まだなってない
です。なってくれればいいです。い
や
い
やなんか、はい、結局なんかレジがちょっと時間かかるんだよとか、結局なんかどうやってくれんのかな。
レジが時間って俺レジ係やってますやなみたいな。
どうなんすか。あんなそのポチッと切り替えたらすぐ帰れるんちゃうの。分からんけど
分からんけどそのでもなんかレジも今のレジはさいろいろできるからな。
ですよね。いや分かんないですよ。僕はよくその、ね、システム分かんないですけど、
分かりませんけど、
そんな時間かかんのみたいな。
いや何にしてもなんとかしてくれませんかねと思いますけど、はい、今日6月十何日何日
23
日、ね、はい、大阪の市民権っていうのがあってですね、大阪府商品権、はい、あれ1万円分買うと1万3000円とか使えるの。ついつい4口ぐらい応募しちゃったんだよ俺応募しちゃいましたけどどうなったかな。
いや知らんの
いやそのなんて抽選みたいに一応なってるから。
あ抽選なんや。
抽選っていうかそういうのね。
それ前もやってませんでした。なんか
そうそうだけどさ、うん、そういうほんと庶民なんでついついポスッとやっちゃうんだよな、
うん、
あはい、ねえそうなんですよ。大変なんです
大変です。いいんですよ。今日も洋楽ですよ。
洋楽です。
洋楽先月、5月、そして、今月6月、来月4月ですけども、まあ、結構ね注目の作品
なんか出るよね、
まあ、出てますし、まあ、これから出るんで、まあ、それをピックアップして今日はお届けしたいんですけども、まずはですね、来月ニューアルバム出ます。ローリングストーンズ、
ね、はい、もうね前が4月ぐらいからね出てますからね、
はい、
4月ついこの間か、はい、
そうそうそう、はい、まあ、先行曲
作品がいろいろ出てます、
出てましてね、はい、その最新アルバムから1曲聴いてください、はい、ザ・ローリングストーンズで In the Star。 ザ・ローリングストーンズ In the Stars お届けしました
ね。
いいっすね
これ。比較的早く出ましたね。
そうそうそう、まあ ね、あの3年前にあの「白にダイヤモンド」ってアルバム出まして、まあその時から結構あのその収録曲以外でも、まあ、セッションした曲たくさんあって、うん、まあ、ちょっと近々出したいなみたいなことを言ってたんですけども、まあ、3年ぶりのニューアルバムということで出ますね、うん、
だってその「白に」の出る前って20年ぐらい経ってますからね
そうそうそう、はい、2004年ぐらいとかか、はい、ねえ
ね、こんなの歌ってますけども、ミックもキースも80過ぎですからね、
う
ん、
そうよ
82とかですよ。
うん、はい、でもなんか若々しいというか、まあ、今回の作品とかも、はい、前作もそうなんですけども、
踊ってる映像とかありましたよ。
はい、はい、
ねえ、もうどうロックが若者の音楽とか言ってた時代はいつだったんでしょうか60年代とか今俺はポピュラー音楽誌でやってますけど、
はい、やってますね、
ちょうど、うん、
はい、
これもネタに出しましたけどね、
はい、
君たちも20歳の子たちを前に80ぐらいまで生きるんだよこ, こんなのをやったらいいねなんて、ね、
はい、
言ってますけど、これいいです、すごくいいね。
でプロデューサーは、前作に引き続きアンドリュー・ワット。
この人35歳ぐらいです
よ。まだ若いんですよ、
はい、だけどすごいよね、
売れっ子、
ね、このどうやってるんでしょうかね。すごくいいところを出してますよね。
そのアンドリューがやってるからこそこうなんか若々しいというか、うん、エネルギッシュなサウンド復活させたというか、う
ん、変ななんかあの小細工がない感じがありますよね。そうそう、だけど今っぽいというかさ、だから
リアルタイムでストーンズ、うん、を知らないのがいいんすかね。逆に
どうなんでしょう。まあそうかもしれない。その大御所を転がせるってだけでもすごいなと思うけどね。
これがなんか同年代とかちょっと下の世代のプロデューサーとかでいろいろこうね、忖度とかなんかこうね遠慮してとかあるかもしれないですけど、
まあそういう部分ではなんか、うん、どういうやり方をしてるのかもしれませんけど、すごくいいプロデューサーだと思いますし、うん、なんかね、ね、そういう人と知り合いたいですよね。
知り合いたいですか。
あ、うん、もう、うん、そうっすね。俺も今若者にしか興味ないですからね。
若者にしか興味ないですか。
ないですね。同じ世代の人たちと肩を叩き合いたくないなっていうタイプやな俺はね。
なるほど。
やだな。
若いエキスをちょっとね吸っていこう、吸収していこうみたいな、う
ん、まあ同窓会行くけどね。
あ、同窓会行くんですね。6月の、
はい、あるけどね。
めっちゃ細かく言うやん同窓会の開催日
中旬ぐらいにございます。
なるほど、しっかり言うな、はい。でまあこのニューアルバムね、はい、発売決定しまして、
すごい、ね、
あのイベントね、リリースイベントがね、うん、あの開催されて、うん、まあ、もう世界各国のメディアの方たちが集まったということで、ね、まあ、その中でメディアの方質問で、なんでミック・ジャガーはこんなあの声健在なんやという質問がありまして、うん、はい、まあ、ミックはまあその昔いっぱいドラッグしたから、ドラッグたくさんやったから、うん、その効果がやっと今効果が現れてるんだよみたいなね、
あ、いいこと言うじゃないですか、
ジョークを言うとるんですけども、はい、でまあミックはあの続けて、まあそれ冗談やけど、やっぱ練習だよと、
うん、
努力だよと、
うん、キリスも言ってるしね、
そうそう、ちゃんと練習しないといけないんだっていうね、うん、この80歳のもうシンガーがそんなこと言うとるんですよ。
上がってたじゃないですか、ストイックにやってるのダンスのやつもさ、うんうん、こんなカセットみたいなの置いといてダンスのレッスンしたりとか、はいはい、発声の練習したりとかしてるの上がってましたけど、その動画でね、
はい
はい、まあそう、それしなきゃ絶対無理だもんね、これね、あ、もう60過ぎてから思いますからね運動とかちゃんとしないともう、てきめんに出るからね、あれはすごいよね。なんでしょうね、まあまあ、もうだって何もいらないじゃん、お金もいらないけど、
そうそうそうそう、
引退でも何でもしてもさ、おかしくないのね、
うん、
より精力的になってます
から
ね。だからひょっとしたら、だから来年ぐらいツアーやるかもしれないですね。
なんか今年はちょっともうやらへんみたいなこと言ってて、
ね、
まあ、来年あるかもねみたいな、ちょっとね匂わせというかなんかね、うん、言うてましたけども
ね、
はい、
ね、我々にとって非常にね、なんかもう励みになりますけど、
うん、まあこの公開された、まあ、何曲かしかまだ公開されてないんですけども、はい、まあね、このクラスの曲というか、はい、他の収録曲まだ聞いてないですけども、うん、このレベルのやつがねたくさん収録されてるんやったら、このアルバムちょっととんでもないアルバムというか、いいアルバムなんじゃないですかね、う
ん、だ
から
これなんかでも本当最後の曲かなんかが、え、これラストアルバムなんじゃないかみたいなさ、
うん、
そんなようなの匂わすようなあれだ曲が入ってますみたいな、
はいはい、
あったし、ね、まあ、ポール・マッカートニーも参加してるしっていうね、
あ、そうそうそうそうね、
そのキュアの人もですね、
あ、ですですですです
の人もスタジオに一緒にいたからこれ呼び止められちゃった、
ロバート・スミスですよ、
なんだかなっていうね、面白いですね、
そこで初めて会ったらしいですよ、
ああ、
うん、お互いキャリア長いのに、
ああ、
うん、初めて会って、あ、なんかちょっとキーやってちょっと参加してやみたいな感じで、そんなノリで
ね、え、そんなことしちゃうわけでいいことですかね、
はい、さあ、まあ、ということで、ローリングストーンズのニューアルバムは4月10日に発売されますと、
7月ね、はい、
さあ続きまして、まあ、はい、ストーンズといったら、まあ、ビートルズということで、はい、ポール・マッカートニーも、うん、5月に、新しいアルバムが出ました、5年ぶりですね、はい、その中からですね、リンゴスターとデュエットしたナンバーが収録されております、ね、それでは聞いてください、ポール・マッカートニー&リンゴスターでホームトゥアス。ポール・マッカートニー&リンゴスターでホームトゥアスお届けしました、
まあ、ポールに関しては、
うん、
なんともあれですよね、
逆
に80代っぽいというかさ、
うん、
声がちょっとなんか弱い感じはあるけどね
弱い感じですか、
でもまあなんていうの、それある程度なんかそのそういうのをもうわざと出してるのかもしれない、これもだからアンドリュー・ワットやってるんで、
いや、そうなんですよ、ね、そもそも、うん、そのストーンズとアンドリュー・ワットって、まあ、うん、先にポールがあのアンドリュー・ワットと仕事してて、なんかその流れでなんか紹介したみたいな感じで、
うう
前作のストーンズのハックにダイヤモンド、まあ、プロデュースすることになったと思います、うん、先ポールやと思います、
ね、ポールはね、本当はなんかあれなんかなとかさ、いろいろ思わせられれば、もしかしたらミックの方がいい人なんじゃないかとかさ、
そうなんすか、
ポールの方がさ、なんかすごいいい人っぽく見えるじゃん、今いい人だとは思うんですけど、
うん、いい人やで、
結構いろいろそのなんていうの、 まあ、アーティストだから、うん、まあ、自我が強いというかですね、やっぱり俺はポールだからとかさ、プロデューサーにいろいろ言ったりするんじゃないのみたいなさ気が俺ちょっとしたりするんだよね。
あ、そうですか。
ですけど、そのあの何、最近もほらあのバンドオンザランとかさ、そのウィングス時代のやつとかの、
ドキュメンタリー、
ドキュメンタリーとアマゾンプライムでや
ってた。あれ面白かったですか？まだ見てないんですけど。
いや面白かったし、なんかね、何が面白かったかっていうと、あれを見るとなんかポールもさ、そのジョンと喧嘩して、うん、田舎こもっちゃってさとかさ、
はいはい、
いうのでもう何とも言えない感じがしました。優しい感じというよりはなんかいろいろ恨み節もあった、今更とか思いながらさ、うん、面白かったですね。でまたバンドのベスト版出すじゃないですか、
うんうん、
とか、まあ面白かったですし、その、ポールが最後にというか、その CBS の番組のサタデーナイトライブの最終回、
はいはい、
でハローグッバイとかやったりしてるんですけど、
やってますね、はい、
ね、でバンドのドラマやったりしてるんですけど、うん、あれもなんか面白かったですけどね、
はいはい
はい、頑張ってますよね、すごいな。
まあそのリンゴスターはリンゴスターでね、はい、もう定期的に、うん、まあ、作品、まあ、アルバムとか、うん、もう EP とかも年1ぐらいのペースで出してて、も精力的なんですよ、うんうん、
リンゴはでもあれ月にやってるんじゃないの。
いや、まあまあね、
なんていうんですか、うん、もうね、それでもうポールにさ、カントリーっぽい曲作ってもらっちゃったりして、
はい、
で今回の、まあ、デュエットなんてあんまりしなかったでしょ、ビートルズ。
多分デュエットという形では、ね、初めてだと思います、う
ん。リンゴもだ、自分で言ったもんね、いやちょっと入れるだけなんじゃないのなんてさ、
うん、
言ってたら
って思ったら割とがっつり、割とやるんだみたいな、
はい、だまあポールはだからビートルズから抜け出せきれてないんだよね、やっぱね、は
い、まあでもそれがいいんちゃうんですか、ね、我々リスナーは。
昔のこのタイトルもそうなんですけど、うん、昔のね、
ザ・ボーイズ・オブ・ダンジョン・レイン、
いや80過ぎてやっぱその悪ガキの頃とかその辺って思い出しちゃうするんでしょうかね、
まあ、その昔のことを自分自身について語ってるみたいな、そういう作風といいますか、今回のやつは。
なんだこのこの辺の60年代の人ってすごいよな。この間もあの授業でやったんで、うん、ボブ・ディランも85歳ですからね。
この間ね、85歳になりましたけど、
みんな健在ですよね、ライブもやってますよねって、
元気やな、
すごいですね、80でライブやってるんですよ
ね、ツアーとみんな
ねえね、ワールドツアーとかやってるんですよ、どうしてんでしょうね、
すごいわ、
はい、うん、はい、私は無理ですね、
いや無理、ね、20年後、
20年生きてないな、
いや、んなこと言わんといてください、もう、
いやいやいや、はい、
さあということで、本日のヒルズミュージックファクトリーは、5月6月7月に、発売される、まあ、発売されたものもあるんですけども、洋楽新譜特集でございます。いや次もびっくりしました、
次あ
ドレイクなんですよ、
ドレイク、はい、
いきなりアルバム3枚出しました、ちょっとびっくりしましたけども
3枚も出してるんですか、
はい、フルアルバム3枚出ました同時に、
なんじゃこれ、
はい、はい、その中からですねこの曲聴いてください、はい、ドレイクフューチャー&モリー・サンタナでラントゥアトランタ。ドレイクフューチャー森井サンタナでラントゥアトランタをお届けしました。はい、ドレイク出ました、はい、カナダ出身の超人気ラッパーでございますけども、
あ、それでこれでアイスマンってアルバムのタイトルなんだ、
あ、そうです、そうです、ね、出ました、はい、5月の15日にアルバム3枚同時リリース、うん、計43曲ですかね、
43曲、
はい、トータル3枚、
これでもそのあのニュースでさ、うん、
はいはい、
ドレイクがその 1位から3位までアルバムチャート独占とかさ、その全米チャート、
あーなってますね、はい、
で史上初の快挙となってますけれどもね、これやっぱりあれなんじゃないの
どうなんすか、
相当あのほらあのビーフ合戦をやったじゃないですか、
ケンドリック・ラマーと、
ケンドリック・ラマーと、それでどっちかっていうとさ、ケンドリックの方が勝ったような感じになってたやん、
うん、は
い、
うん、
なってて、それが相当頭きたんじゃないの、は
い、まあ、あれでも2年前とかですかね、そのビーフ合戦みたいな言われてた、
うん、やってたね、まあ結局そういうのでもさ、何なんですかね、この方々ってのは本当にさ、なんかこう引きずりながらもどっちもみんなこうすごいところに行っちゃってるっていうんですか、
はいはいはい、
あれは面白いですけどね、なんでしょうね、まあ、ドレイクにしろケンドリック・ラマーにしろ、
はい、
そのまあ 今何カニエウエストって言わないんだっけ、カニエとかさ、
あの
YE とかさ、イエみたいなのとかさ、あともウィークエンドなんかそうなんですけど、みんないろいろなんかがこう、なんですか、まあ外か内か分かんないけど、問題があろうがなかろうがなんだけど、作品とか出したりしてるよね。
ちゃんと出すんすよね。
なんですかねこれね。
さすがにちょっとね、まあ僕ドレイク好きなんですけど、ちょっと三枚同時はちょっともう聞かれん、まだちょっと全部聞けてない、さすがに。
それはだからいいんじゃない、3枚も出してるから、あれだよ、俺の見切れないネットフリックスのシリーズものと一緒だよ、もう出しててさ、もうストレンジャーシングスなんてさ、シーズン5まで行っててさ、どうすんねんとかさ。
今どこまで見てんすか。
今シーズン4の 4話目まで行ってきました。
だいぶ追いついてるやん。
だいぶ追いついてきましたけどもね、あれを見ないと終わらないモヤモヤした感じっていうの。
ネットフリ中毒っすね、もう。
いや本当に
完全に
本当にそうです、もう詳しくなってきましたよ私はでも毎回毎回あらすごいね、その新作出ますとかさ、そういうのがしつこくメールが来るわけ。
あ、そうなんや。
すごい、なんていうんですかね、あれとかさ、あの日本の企業見習うべきだと思うけどね。ほう、はああいうのアマゾンにして何でしょう、みんな来るからね、そういうの後の後フォローっていうか何かとかもさ、日本人諦めちゃうというか、日本の企業ってあんまりそうしないもんね、なんかね、何なんでしょうね。
何なんでしょうね。
やっぱアメリカの企業勝つの分かるような気がしますけどね。すごいな、
ね。いや、いいんすよ、もうね、という話はもう。
ドレイクは、だからまあまあ、結局だからすごいってことですよ。
まあまあ、まあさすがにちょっともう3枚同時、まあ、やりすぎやと思うんですけど、どうですか、この、まあ、楽曲を量産するという意味では、素晴らしいですよね。
そうね、だからこれも一応まだこれ人間の力で作ってるわけでしょ、
AI じゃなくてね、まあ、はいはい、
AI とかどんどん作れるようになってくると思いますけど、まあそのこういうのはぜひ若い連中とか、俺その自分の大学の生徒とかに言いたいですね、ドレイクが3枚アルバム出してんだからさって、曲早く作った方がいいんじゃないのみたいな。
まあ、一応3枚ともちゃんとコンセプト方向性もちゃんとあって、それぞれ違うタイプのアルバムちゃんと一応ね、とりあえずできたからバンバン出してるってだけじゃなくて、一応ちゃんと、
だからそのちゃんとでなくてもいいから作れっていうことは言いたい。今の、そのなんだろうな、芸大じゃないですか、ポピュラー音楽家とかそういうのから、そういうの慣れたくて来てるわけだからさ、それもやっぱもうちょっとスピード感上げないとなっていうのは非常に思いますね。ラジオで言っちゃってもあれなんですけど、本当にね、まあ、ゆっくりさんというかそういうのは多いね、まあ、日本のアーティストでもやっぱり今そっか売れてるのは早いもんな、ここ2020年以降の流行ってる人たち、バウンディにしろですね、それはやっぱり夜遊びにしろですね、あの辺なんかみんなもうさ、ストリーミングとかどんどんやってるからね、そのスピード感っていうのはやっぱり必要なんじゃないですかね、やっぱり量産は絶対俺するべきだと思ってますけどね、まあね、ストーンズだって3年ぶりに出してんだからすごいもんだみたいな。
いや、ほんまっすよね、
7年も8年もかけてないっていう、
ね、かけてないですから、
じゃあ次、次も聞きたいですね。
これもちょっともう今年注目の1枚かなと個人的には思っております。はい、オリビア・ロドリゴのナンバーで、この曲聴いてください。ドロップデッド。
ではオリビア・ロドリゴ、ドロップデッドでしたってね、
はい、
はい、言ってますけど、私がですね
言いにくいわ、ドロップ、なんか
これミュージックビデオっていうかさ、あれベルサイユで本当に撮ってんのかな、分かんないけど、
多分そうやと思いますよ。
なんかすごいところ
で、ベルサイユ宮殿とかでロケしてますよ、この曲
してるよね。なんかさ、そのなんすかね、アメリカのアーティストというか、なんかさ、昔もビヨンセと JG がルーブル美術館で撮ってみたいなありましたけど、なんかそういうあの辺の人たちってさ、急になんかアートとかさ、芸術に目覚めちゃったりするとかさ、なんかあるよね、ヨーロッパのああいうのやっぱ憧れがあるんですかね。俺がアメリカとかそういうののなんか洋楽に憧れがあるみたいな、近いんかな、知らんけど。
まさかね、ベルサイユ宮殿で撮影してる、そうそう、よくね、いけんねや、まあ、もう大人気っすかね、言っても。
まあね、
まあ、その日本版がね、まあ、ニューアルバム、まあ、6月の12日に出たんですけども、その日本版はちゃんと日本のタイトルで出してますか、放題っていうのを。
あ、そう、あの放題がいい放題だよね、なんだっけ、
そうそう、恋に落ちた、 女の子にしてはなんだか随分悲しそうだねっていう放題、そうそう日本タイトル。
これね、なんていうの、もう一個曲があってキュアって曲があるじゃないですか。
はい、あります。
それがそんな感じなんだよ。なんかさ
急にどうしたん。
キュアついこの間見たんだけどさ、そのビデオとかも見たんだけど、これなんか恋愛ソングじゃないのとか思いながらさ、
はい、
その看護婦の格好していろいろなんかなってんだけど、病なんか病気みたいな、男と別れたみたいなさ、なんか悲しいような感じの曲になっててさ、これなんなのみたいな、
はい、
いう感じですよ。いいタイトルですね。久しぶりにいい、日本語のタイトルですか、放題を見つけましたね。
最近なかったですよね、放題ね、そうですね、して出してるっていうのを、
はい、放題っていうのはなかなか、俺は昔の人ですから、プログレとかでさ、そういうのはいいのがいっぱいあったんですよ。狂気とかさ、なんとかのとかさ、
ピンクフロイド、
そういうのあって、それわざわざ日本語のタイトルが良かったのにさ、いろいろなのでさ、その英語になっちゃったのとかさあったりするんだけど、キングクリムゾンのファーストアルバムとかさ、はいはい、本当にやスキッツオイドマンってなんだよそれみたいなさ、
わからんって何の話やねんそれ。
そういうね、21世紀のスキッツオイドマンっていうね、はいはい、そういうのね、名前が本当はさ、ちょっとなんとかの異常者ってやつなんだけど、言えなくなっちゃった、よくわかんないですけど、
はいはい、
みたいなさ、放題がいいのになっていう感じなんですけどね。
まあ、そもそも日本版がもう今出てないですからね、あんまり。
あ、
まあ、人気のアーティストでもあんまりその輸入版、下手したら輸入版すらも版も出てなかったりするじゃないですか。も
う
配信でさっきアルバム出してみたいな、その後になんかまあ版で出すみたいな感じなんですけど、しっかり、
うん、でももう俺また戻ってくるような気がするんですよね、アナログ版と同じような感じ、
そうですね、
CD のやつ、
う
ん、やっぱりね、最近ちょっとまた CD 買い始めてるんですけど、持っときたいのもそうだし、このストリーミングだとなんかあのなんてアルバム聴いた感じにならないですよね。
まあ、確かに。
なんだろう、あの感じの違いっていうのは、多分そのデジタルのやつで、あの本なんかもそうなんですけど、
はい、
紙の本じゃないと読んだ感じにならないですよね。電子書籍とかでも、
まあ、ありますけどね。
全然ですけど、
まあ、便利やけど、
電子書籍で俺あんま買ったことないんですよ。で、読んだ気がしないっていうのは、
はいはい、
何なんでしょうかね。俺頭がついてやないのかもしれない。紙の方が早く読めるし、本もそっちの方が持ち歩くも楽だし、
なんか同じ値段やったらなんか買ってる感じしないというか、その電子書籍やったら ね
買ってすぐ売っちゃいますけどね、
うんのや
ですけど、なんていうの、不思議ですよね、あのアナログとデジタルのっていう。だ今のね、そのデジタル世代で生きているとか生まれてる人たちは多分そうじゃないんでしょうけど、ねえ、いいじゃんこれ、なんつうのこの子ね、恋に落ちた女の子にしてはなんだか随分悲しそうだね、こんなタイトル最高じゃん
最高っすか、うん、はい、はい、もうアルバムもね、まあ、ちょっと全部聞けてないんですけど、はい、おそらくもう最高やと思うんで、多分、まあ、年末のね、各メディアのベストアルバムとかにもうガンガン上位に入るんちゃうかなっていうぐらい、
だといいですけどね。
いや、だと思います。
どうですかね、
なんかメディアの人ってオリビアさん大好きじゃないですか。もう前作も前々作もなんかもう上位やったよ。
サブリナ・カーペンターあんまりやりだけどな、言われないけどね
最大激推しの、いやでも言われますよ、サブリナ・カーペンターも。
カーペンター、うん、アルバムで
去年出たやつとか
言われた、
あのすごいジャケットのやつ、
そうそう、ジャケットとかそういうのは言われるけどさ、
うん、
ああいうポップなのってなかなかね、それでギースが最高とか言われちゃうわけだからさ、
あ、そうですね、
そうなんかって、
うん、
まあいいけど、はい、
ギース推しの俺をちょっとね今ディスられましたけども、
いや、ギースはいいんですけど、ただそのギースが最高でなんかでサブリナ・カーペンターはよくねえなって言われるのもな、作品的にね、
うん、
どうかなって、それもちょっと偏見入ってんじゃねえのって、音楽評論家ってだからダメなんだよな
音楽評論家が、音楽評論家のね今ね悪口言いましたけど
頑張りましょう、はい、
さあ続きまして、あ、待ってました、ニューアルバム出ますよこれ、ザ・ストロークス、はい、聴、はい、いてください、最新アルバムから Going Shopping。 ザ・ストロークスで Going Shopping をお届けしました、
はい、
まあ、先日ね、まあ、この番組でコーチェラフェス特集やった時に、まあ、いろいろね、ストロークスありまして、まあ、話題にもなりましたけども、
ね、そういう風になんかこうすごいシビアなことを言った割には曲、うん、曲軽いですねこれね。
いやいやもうそれがまあストロークスなんですよ、なんかね、なこういうなんかかっこいいんかダサいんかのこのキワキワなとこ、
ゴーイングショッピング
とかさ、まあ、まあタイトルもねちょっともうなんちゅうタイトルやねみたいな、ダサいなみたいな、でもそれをやっぱりね彼らがやるとかっこよくなるんですよ。
かっこいいのかわからんけど、
何がよ、
歌詞はなかなかその、うん、結構ひねってて皮肉っぽいのいっぱいあるんですけど、ね、それであのなんか闘牛って馬に乗ってるね、写真で写真というかジャケットでしょ、
ね、今回のアルバムジャケットね、はい、
いいストロークスは何なんでしょうとかさ、そういうアメリカのバンドも多いよねみたいなさ、まあね、
まあ、そんな中でもまあストロークスもね、もう25年ですよ。
あ、そんなんやってんの。
もう生き残って、もう今も大人気というか、
まあどっち、フジロックどっちに、サマソニ、どっち
だ
っ
け、サマソニですよ今年、はい、出ますよ、
うん、これはちょっと注目しといた方がいいかも。い
や、そうなんですよ、僕見たいんですけどストロークスの日、うん、他弱い、他出てる人たち、ちょっとストロークス一点集中かみたいなとこになってくると、これチケット代がまあまあお金の話あれなんですけど、今年のサマーソニー1万9000円しようんですよ。多分ちょっと上がってるでしょ、去年、まあ、おそらくそうそうそう、去年1万9000円じゃなかったでしょ、1万9000円、まあ、ストロークス、
まあ、2万ぐらいするわな、そりゃしますよ。
いや、なんか東京 の、 そのストロークス出る日はバンプオブチキン出るんですよ、はい、同じ日に、ね、で東京だけなんですよバンプオブチキン出るので、大阪は
大阪なんかね最近あれだよ、
弱いでストロークスだけやでってなるんですけど、
サマソニー最近そうだよね、大阪あまりですよね、東京推しですよね、
東京だけのねアーティスト結構豪華、去年で言うたら東京ミセス出たりとかもしてましたから、東京だけかいみたいなね、
まあね、いろいろあるんでしょうね。
まあアルバムというか、まあ、ストロークスかっこいいんでね、もうそれだけでもちょっともいってもいいかなって思ったりもしてるんですけどね、さあどうでしょうという、
さあどうなること
や、はい、まあ、このアルバムのちょっと内容次第ちょっと僕のサマソニー参戦ちょっとね、あの変わってくると思うんで、行くか行かないかはもうこのアルバム次第という感じですね。はい、ということで、今日はもう洋楽特集やっております。5月6月7月に発売された、洋楽新譜特集でございます。続きましては、
はい、
これもね、あのこちらで話題になりましたコラボっすね、聞いてください。マドンナ&サブリナ・カーペンターで Bring Your Love。 マドンナ&サブリナ・カーペンターで Bring Your Love お届けしました。
相変わらずマドンナすごいっすね。
はい、と言いますと、どうすごい、
ブリングやろ、持ってこいよ愛よなんてさ言ってさ、あんたなんかってさ、もう、うん、なんていうか女の時代ですよね、あの、はいはい、アメリカはなんだかんだ言ったってその、うん、男のさマッチョなのもやっぱいろいろありますけど、
はい、
もうなんていうかもうそうじゃないっすねっていう感じですかね。
そうじゃないっすね、
そうじゃない、うん、強すぎて、
はいはいはい、
ビヨンセもそうだしマドンナもそうだし、
うん、
もうなんか超越してるよね、性別とかなんかね、
まあ、この曲自体はどうですか、
これはもうなんか、うん、マドンナじゃんみたいな、しかもそのダンスフロアっていうかさ、ここに戻ってきたわけですね、また
そうそう、アルバムがね、まあ、来月出るんですけども、あのコンフェッションズオンはダンスフロアっていう名作がね、
あ、20年ぐらい前でしょ、でも
2005年に出ましても大ヒットをして、うんうん、まあ、それのまあ続編ということでコンフェッションズ2っていうのが出るんですけども、まあ、あのアルバムの流れで新しいアルバムもし作ったら、これは多分またええアルバムになるんちゃうかなって、
まあまあ多分ゲストとかそういうのも豪華だろうしね、
そうそう、
でいやすごいっすね、いや、
ま、
まあどんなね、年は言いませんけども、
年は言いませんけども、
いやすごいなってね、
いいお年ですよ、もうそれで、あの美貌と言いますか、
あの時代のそりゃさ、プリンスもマイケルも亡き後、
うん、
マドンナだけがその生き残っているっていうところも、
あ、そうやね、
すごいな、やっぱ女ですよ、女時代ですよ、
女の時代ですか、
強いな、
はい、ちなみに、マドンナさんなんですけども、はい、今年のサッカーワールドカップ決勝戦というのは7月の19日にあるんですけども、はい、その決勝戦のハーフタイムショーに出演という
、そんなこともやるんだ、
最近そうサッカーもワールドカップ、今まで昔なかったんですけど、最近そのハーフタイムにまあショーをやるみたいな感じで マドンナさん出ます。
どんなやるの。
シャキーラも出ます。
シャキーラだってワールドカップ、ね、曲作ってるから。
そうそうそう、あと BTS が出るんですよ。
BTS も出るの。
そうなんですよ。
さすが
さすがっすね、うん、
すごい世界になってきましたね、
うん、まあ、なかなか難しいと思いますけども、その決勝戦ね、日本がこれ出てもらってみたいなね。
いや
いや、まあ難しいですけどもね、そこでハーフタイムショー、マドンナ、 BTS、 シャキーラ出て、
あれでもその南米の人たちがさ、その、うん、シャキーラもそのなんだったっけ、この間もその海岸で、まあ、マドンナやりました、何十万人とかさ、
はいはい、
集めてとかやってるじゃないですか、無料ライブで。むちゃむちゃ
コパカバーナみたいな、あれあの数何なんすか。
もうそういう世界で、
何十万人とかさ、
とりあえずさ、もう何十万人集まっちゃう、
一番後ろもうどないなってねみたいな、
どないもこ
ないもアリみたいな、もう、ね、アリよりもなんかちっちゃいよみたいな、その見た感じみたいな
規模感が全然違うんだよね。
いや、そうなん
っていう、いやもう世界はどうなっていくのでしょうかっていう感じでございますけど、まあ、はい、期待しましょう。
そうですね、はい、もうこの夏に向けてもうたくさんいい新譜が出ます、
は
い、
まあ、出ますね、
今日ね、はい、お届けできなかったんですけども、斉田さん大好きな平とか、
はい、
はい、
あ、平もね、
平さんも出ますし、まあ、はい、ミューズね、はい、イギリスのバンドの新譜も出ましたし、
ちゃんと出してるよね、ミューズもすごいな、
はい、定期的に出してますし、はい、もう他にもたくさんあるので、また機会やれば近いうちにね、はい、また新譜特集、やりたいなと思っております。
はい、
それでは、最後にお届けするのはですね、もう斉田さん大好きな平ですよ、うん、もう前作すごくねハマってらっしゃいました、南アフリカのアーティストでございますね、ウォーターっていうね、
ウォーター、よかったね、
曲ありますけど、まあ、それに続けということでセカンドアルバムが、来月出ます、その中から1曲ですね、ザラ・ラーソンとコラボしております平、 She Did It Again、 これを聞きながらお別れです。
はい、というわけで本日のヒルズミュージックファクトリー、お相手は音楽評論家の斉田斉斉藤
ナイトユキでした。
それではまた来週、バイバイ。
バイバイ。